聖書2箇所朗読いたします。はじめは旧約聖書サムエル記下中2章で、ちょっと前の段落から11章の終わりのところから読ませていただきます。ウリアの妻は夫ウリアが死んだと聞くと夫のために嘆いた。喪が明けるとダビデは人をやって彼女を王宮に引き取り妻にした。彼女は男の子を産んだ。これはソロモンです。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった。ナタンの出席。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて、自分の客に振る舞った。ダビデは、その男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何でも何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉は侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたは人人ウリアをつぐりにかけ、その唾を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたは私を侮り、ヒト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる。いよ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行った。私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれ、あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていった。次に新約聖書マルコによる福音書の4章1節以下、新約聖書の66ページでございます。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。 おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし、湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種が道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ちた。落ち芽生え育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞けなさいと言われた。祈祷を捧げます。御一人を主より命へとあがない出された主イエスキリストの父なる神様、あなたがお作りになったすべてのものが春の息吹をいただいて新しい命に生きるこの麗しい時節の朝、私どももその力をいただいて安息日にこうして御前に集い、あなたへの賛美と礼拝を捧げることのできます喜びを心から感謝いたします。どうかこの礼拝を通して今週もあなたが備えてくださる安息と平安の道を共に歩むことができますよう私たちを導いてください。私たちの人生にとって最後の障害である死を、あなたは御一人子の十字架と復活を通して乗り越え、その道を私たちにも備えてくださいました。このことがどれほど大きな恵みであることか、年を重ね、地上における人生の終わりが迫る中で、さらに大きくなっていくのを思い、心から感謝申し上げます。生きて今なお、私たちと共におられる主を仰ぎ、復活の希望に生きる信仰を、どうか、あなたの御言葉によって、今日も新たにすることができますように祈ります。そればかりではなく、あなたからいただいた命の糧をあまねく世の人々に伝え、世の暗闇の中にあって希望の光を映す証人となることができますように、私たちを強め用いてください。今この国では天皇が変わり、元号が改められ、祝賀のムードが漂っています。人々の期待が裏切られることのないように、とりわけ麗しい平和という名前の元号が、その名称にふさわしい歴史を刻んでいくことができますよう、私たちは監視を続けることができますよう、為政者が平和憲法に手を加え、過去の過ちを忘れようとしたり、修正する動きを見せる中にあって、どうか私たちが憲法擁護の務めを担い、見張りの役目を果たすことができますように心から祈ります。希望に胸を膨らませて、新しく仕事や勉学の場に臨んでいる人々の中には、毎年この時節になると、その環境に馴染むことが困難になり、 心に病を持つ人を見受けます。どうかふさわしい解決の道と乗り越える力を見出すことができますように。また隣人として私たちが果たすことのできる務めをあなたは私たちに表してください。差し障りがあって今日この礼拝に集うことのできない方々を覚えます。どうかこれらの方々をあなたが顧みてください。支障が取り除かれて共に礼拝を捧げる日が一日も早く来ますように祈りを合わせます。教会学校の子どもたちとそのご家族の上にまた近隣の方々をあなたの御まみのうちに置いてください。これらのつたない感謝となりそれぞれのこのうちにある祈りに合わせて尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イエス・キリストは生前数多くの例え話をお作りになり、それが私たちのもとにも聖書を通して届いております。最も有名なものといえば良いサマリア人でしょうか、放蕩息子を挙げることもできるでしょうか。そういうまとまったお話から葡萄酒と皮袋のような短い話まで含めるとおよそ60近くの話が聖書に残されています。なぜこれほどたくさんの話をされたのでしょうか。私はイエスが多くの人に囲まれ話し手として幅広い聴衆に向かって理解と関心を引き寄せるために例え話を作る必要を感じておられたこと、それが大きな理由ではないかと思います。デンマークの童話作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンは、イエスは素晴らしいお話の作り手だと、ご自身も童話作家なのですが、しかし、それにも増して、イエスのこの満ち溢れる物語、60近くあるわけですが、これを称えています。確かに主イエスはお話上手であったと思います。しかしそればかりではありません。今申し上げたように幅広い聴衆に向かい誰にでも関心と理解を引き寄せて、そして共感できるようなそういうことのために物語が作られたと思われます。もしこの場所に教会学校の子どもたちが大勢いたら、私は伝えたいメッセージは一方で持ちながら大人に話すような仕方ではなく、子どもでも分かってもらえるようなことを考えて作り上げなければ、言葉の使い方を含めてそうしなければならないと思います。教会学校の先生方は毎週そういう工夫をしておられることはよくわかる。今朝も須藤さんが素晴らしいお話をしてくださいましたが、私たちも子どもの前に向かってはそういう準備をしなければならない、よくわかります。しかし大人だけじゃなくて子どももいて、お年寄りも若い人も、ちょっと誤解があるかもしれませんが、教養のある人も、あるいは学びの機会がなかった人も、漁師や農民、時にはイエス様がそうだったように悪意を持ってイエスを罠に落とし入れようと企んでいる人々の中で、誰にでもわかる話をする、それは例え話という手法が一番良かったのであるかもしれません。そればかりではありません。聞く相手が どのように理解しても相手を受容して良しとされるような心の広い優しさがあってこそ例え話ができたのであります。本日の説教題をイエスの優しさと励ましの物語、そうさせていただいたのですが、イエスが語られたどの例え話にもこのタイトルが通用するのは、話をなさったイエスご自身が優しさと励ましを聞いている人々にも与えようとしておられた、そのことに他なりません。さらに例え話は物語になっていますから忘れることがありません。誰でもよくわかる、そういう上に忘れられない話になっていて、それを聞いた人々の心にずっと残っていくものであります。福音書を通して私たちもイエスの例え話に預かるとき、やはりイエスの聴衆がそうであったように、私たちも忘れられない話になっていくのであります。とかく人間関係のあり方や生きがい、神の国、愛の共同体、そういう話をしようとすれば、そうした説教は堅苦しくなったり難しすぎたりするものです。私は皆さんの前に大いに反省しなければならない、そういう説教者であることを懺悔いたします。でもイエスの例え話は実に明快です。また面白い。その面白さの一つに、相手をやり込め批判しているのに物語になっていますから、批判されている本人も気づかない、聴衆の一人として聞き流すこともできる。でも後になってかなり深刻に自分が批判されていることがわかる。良いサマリア人の例えを聞いている相手が立法学者であり、切りつき倒れている同族を見て見ないふりして横を通っていくのは祭司やレビ人なのですが、彼らもイエスにかかると実に優しく批判されていることがわかります。良いサマリア人の例え話に出てこないファリサイ派も暗に批判されています。なぜならば祭司やレビ人などこうした宗教家たちが見て見ないふりをして通り過ぎていくのが普段のことであって、それに腹を立てて立ち上がったのが庶民で宗教刷新運動を始めたファリサイ派なのです。ですからこのイエスの話の中で次はファリサイ派と期待したのに、イエスはこともあろうにサマリア人を助けたとして登場させています。ここにはユダヤ人の持っている人種差別も批判されているとなれば、この物語をただ面白く聞いてばかりはいられません。でも怒れない、何しろ物語なのですから。こうした類の心優しい批判がイエスの例え話には随所に見受けられます。相手が例え話をどのように理解したとしても、それを良しとするイエスの優しさではありますが、例え話を聞き、記憶に留め、また書き留めた福音書記者たちにとっては、やはり困った問題が起きています。数ある理解の中で、どれがお話になった方の真意であるのか、そういう問題です。本日取り上げました種まきの例え話は、その良い例に挙げることができます。 ヨハネ福音書を除いて一番古いマルコ福音書に始まり、マタイもルカも、そして私たちの聖書には収録されていないのですが、戦後に発見されたトマス福音書にも種まきのたたえは残されています。どれも同じように読めるかもしれませんが、解釈をめぐって教会の中で、また編集を手掛けた福音書記者の間で見解の相違が現れているのがこの種まきの例えなのであります。まずこの例え話の主人公は種をまく農夫です。彼は畑に出て種をまくのですが、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけの土の少ないところに落ちたのですが、そこは土が浅いのですぐ芽を出したのは良かったのです。しかし根がないために日が昇るとしおれて枯れてしまいます。別の種は茨の中に落ちたので、茨の方が先に伸びて、まかれた種が芽を出しても先に伸びた雑草のために窒息させられてしまいます。他の種は良い地に落ちたので芽生え育ち、実を結び30倍、60倍、100倍にもなったという物語です。マタイとルカはマルコに比べて多少違いはありますが、全体として見れば同じように見受けられます。トマス福音書はちょっと違うのですが、そのところだけトマス福音書を紹介しておきますと、イエスは言った、見よ、種まきが出かけ、手一杯の種を持っていき、そしてそれらをまいた。一部は道に落ち、鳥たちが来てそれらを集めた。他の種は岩地に落ち、そしてそれらは地に根がつかず、また穂先を出さなかった。茨に落ちた種もあったが、茨がそれらの種を塞ぎ、そして、鳥たちがそれらを食い尽くした。さらに肥沃な土地に落ちた種もあり、そしてその土地は豊作であった。すなわちそれは一定量について60倍、さらに120倍の収穫をもたらしたのである。このように語句など違いは多少あっても、物語の構成は類似していると言える範囲の内容です。問題はこの例え話をどう受け止めるのかということになります。先に触れました通り、例え話は聞く人の理解力と関心、また自分が過ごしてきた体験や抱えている問題などによって様々な理解が可能になるものです。そこで教会は模範的な回答を生み出しました。それが実は先ほども見した後に出てくるマルコで言えば4章13節から20節に出てくる、これもいずれいつかお聞きになったお話だと思います。これはイエスが教えたものというよりは、種まきの物語が多様に理解されているので、教会が施した解釈というべき物語です。イエスの話、これを例えという、漢字の例えという字はちょっと普段あまり使わないのですが、今日の修法の裏側に私のその例えという言葉を入れております。英語ではパラブル、これはギリシャ語のパラボレー、パラというのは並べて、ボレー投げられる、すなわち並列並記という意味です。本日の旧約聖書で預言者ナタンがダビデの悪事を批判するときに、まさに批判の言葉そのものではなく、それと並ぶ、つまり兵器ですね、並ぶ物語で相手に伝えたもの、これが例え、 ヘブライ語ではマーシャールと言います。これと同じことをイエスは用いております。ダビデは自分のことを言われたのに、全く気づかなかったので、預言者ナタンは、今度は、事実そのものを突きつけていくのですね。イエスは、理解力と関心に応じて、どのように受け止められても、それを受容しておられたと、思われますので、ナタンのように言い換えることはしていませんでした。ところが教会はそれをしているのです。これはもはや例えではなくなって、比喩、あるいは隠喩、アレゴリー、とても呼ぶべき内容ですね。吉本龍明が例えとしての聖書っていう、これはとても素晴らしいと思う。聖書の素晴らしさは、まさに湯であると、例えである。その最たるものは、奇跡物語だというんです。奇跡物語を理解する秘訣は、湯として捉えたときに、現代的問題して、実に明快に出てくると言っています。アレゴリーの素晴らしさをもう言っているのです。で、先ほどの教会の解釈もご存知と思いますが、農夫は宣教者、種は教会の御言葉、説教、道端、石地、茨の、そういうところに落ちるのは、説教を受け入れなかった山陽の人々、また良い土地とは、説教を受け入れて聞き従う人々です。同じ話を聞いても聞き流す人、少しは聞いても長続きしないで離れてしまう人、途中から他の道に興味を持って移り気になった人、迫害に遭うと耐えられないで帰郷してしまう人、こういうのが道地、石地、茨の土地に落ちた種だというわけです。教会の解釈はそれなりによくわかります。私たちは礼拝に来て説教をどのような姿勢で聞いているのか、私たちの心は果たして良い土地であるのか否か、それはそれなりに大切な問題です。しかしそうであるならば、これは種まきの例えではなくて、まかれた土地の例えというタイトルがふさわしくなります。実はマルコ記者は、最初の福音書を編集した記者は、まかれた土地ではなく種まく農夫の話として聞くべきことを提案しているのです。それがわかるのは、種に注目するところから始まります。マルコ福音書では、道端、石地、茨、いずれも収穫をあげなかった土地に落ちた種はすべて単数形で記されています。それに対して良い地に落ちた種は複数形なのです。イエスの言いたかったことは、農夫の働く姿勢にありました。畑に出て精魂込めて種をまき、失敗や実らないことがあったとしても、それはたかだか一粒一粒であるということ。むしろ農夫は大多数が良い地に落ち、大きな収穫を夢見て働いているのではありませんか。私も皆さんも、万一の生活で失敗があったとしても、それはたかだか一粒一粒、そういうことに過ぎません。この農夫のように、希望と信頼を自らの仕事に持ち合わせながら、また必ず良い収穫へと神様は導いてくださる、そういう神への信頼が種まきの例えでは中心テーマになっているのです。この話を聞いているあなた方もそのように生きなさい、 失敗があっても希望と信頼を持って生きるのです。これが神の国に招かれる人の生き方ですよ。マルコは教会の解釈も知っていました。しかしそれじゃダメですよと、あえて変えたのは、もともとは単数複数のここ実はマタイとルカ、タフクイン書は全部失敗も複数の種なんです。ところが、まあ原始的には種まく人がわずか一粒の失敗ってありえないかもしれませんね。だから変えちゃったと。西洋の言葉、これは単数複数ありますね。seed、seeds。ところが、マルコ福音、せっかくのマルコが単数形で書いてるのに、翻訳者は複数形で訳しちゃってる、英語聖書や西洋の聖書が多いんです。つまり、マルコがこんなに言い換えてるのに、しかもそれを、教会の解釈を入れて、さらにもう一つ加えたんです。それは、教会の解釈の後に、二つ、種まく農夫として読むべき例えを、おのずと成長する植物、4章25から29。そして、からし立ての例え、4章30から32を合わせて載せて、イエスの教えの意味を補っているのです。まかれた種の話でもなく、またまかれた土地の話でもなく、種まく農夫の働きと信仰が主題となっている。これが、もともとイエス様の語ったことなんだと、これもマルコが言うわけで。で、実際に、それを残しているわけですね。教会は多様に解釈しました。農夫が地に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに、種は芽を出して成長する。どうしてそうなるのかその人は知らない。神様のなさることで、その働きにも身を任せて寝起きしています。すると土は一人でに実を結ばせ、まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。実が熟すと今度は農夫の出番となって、早速釜を入れる。このように神の国に生きる人は農夫と同じ信頼を神に置いて生きているので、それがからし種のように本当に小さい一粒、小さい心でもそれを抱いて生き、働き続けると大きく成長して、他の生き物でさえ生かし支えていく存在になる。これが神の国というものである。イエスの聴衆は納得できたのではないでしょうか。種まきの例えを解説した教会の教えは、優等生ばかりを集めるそういう場にはふさわしい教えですが、社会から脱落した人々や失敗を繰り返している多くの庶民には遠遠く聞こえます。イエス様はこういう弱者を神の国へと招いておられるのです。失敗や脱落を繰り返しても心配ないよ。神様を見守っておられて、必ず良い祈りを備えてくださる。そうした信頼の心、信仰心は素直にそう思うだけで、あなたの人生に良い実りをもたらし、多くの人に安らぎを提供し、神の国が確実に成長していくのです。イエスの優しさと励ましのメッセージこそ、この例え話を生み出している力になっているのです。ピーナッツ、スヌーピー、これを50年間書き続けた、まあ、2000年に亡くなったのがチャールズ・シュルツという人でした。このシュルツはイエスの例えが持つユーモアと命の力を4コマ作品に表した人でした。登場する子供たちは誰もが 失敗を重ねる一粒の種のような存在です。何をやっても失敗する。野球で勝った試しがない。空振りばかりする。フットボールでも、とんでもない方向に打ったり、あるいは空振りしたりなどする。で、スケートをやっても転んでしまう。そういうところですね。とシュルツはもっと気楽に、きっと良くなる、失敗の度ごとにそういうメッセージがあの4コマの中にいつも入っているわけです。つまり子供たちの誰もは失敗を重ねる一粒の種、そういう存在としてシュルツは書いています。しかしビーグル犬は、これはシュルツによると救世主イエス・キリストの働きを表しています。で、ロバート・ショートはこういうの、ロバート・ショートっていうのはこのスヌーピーたちの聖書の話というのを講談社から出版しておりまして、これはベストセラー、全米で1000万部を売れて、まだまだ売れ続けて、日本では私は今どうなってるかよくわかりませんが、ピーナッツの漫画は、著者の言葉です、しばしばキリスト教の現代版例え版といった性格を帯びています。ピーナッツが新約聖書イエスの例え話とどれほどよく似ているか、以下に例を挙げましょうと。それがあのロバート・ショート、これはルター派の牧師さんですが、そしていろいろ書いています。で、私も、今日おられないの残念ですけれども、森由紀さんが大ファンで、私と会うたびにいろいろスヌーピーの話などをいたしておりますが、いつかこの種まきとの関係のお話すると、4コマスキットですが、ちょっと絵がないのは申し訳ないところです。第一スキット、ライナス、この小さな苗は素敵だね、苗を植えるところ。第二スキット、チャーリーがそうだね、そしてチャーリーが第三のところで、これが大きく育った時には僕たちはここにいなくてもう見れないなんて残念だな。第4スキット、ライナス、どうして私たちどこへ行くの。このスキットと比べて私は八木重吉の詩の一節を思い起こします。木と草には天国の面影がある、もう動かなくてもいいという、そして生き続けるという、そのことだけでも天国の面影を表していると言える。その次にチャーリーと妹のサリーがスクールバスを待っている、そういう情景のところで、妹のサリーが兄であるチャーリーにこう言うわけです。お兄ちゃん、学校に行くときもスクールバス、あ、違う、天国へ行くときもスクールバスで行くの。可愛らしい質問。チャーリーの答え、いや、天国に行くときは金の馬車がお前にお迎えに来てそれに乗っていくのさ。漫画でこんな会話が載っているんですから、やはりシュルツは福音宣教者であると言ってもいいと思いますね。挙げた純益から2つ教会を作ってます。献金して、そういうことをやっています。だから私が知らない、献金のような形でしている、これも、教会の元気にもなっていったのかもしれません。もう一つ、ルーシーが大水、火事、飢饉、そういう情景、世界で起こる悲惨な出来事を嘆いています、絵にしています。第二スキット、破滅、敗北、戦争、絶望。第三スキット、何の危機もなさそう、ため息、祈りが虚しいということ そう言う。ところが第4スキットでスヌーピーはそういう中にあってもスヌーピーが踊り続けている。それを見たライナスがこう言う。スヌーピーの邪魔をできるのは何もないんだわと。ルーシーが叫んでいる目の前でスヌーピーは喜び踊っている姿。人生のマイナスと思える出来事があっても微笑みを浮かべながら喜び働くスヌーピーこそはイエスがこの農夫に託した生き方を表しているんです。ある学生のコメントです。失敗や不安があるのは誰だって同じです。自分が正しいと思える道でも死に至る道もあり、逆に喜びに出会う道もある。スヌーピーはそのことを教えてくれている。そして自分の気持ちが楽になりました。大学受験に失敗した今となっては、大学入学直後のその5月の今の憂鬱な気分の中で、本当に私は見るんではないかと思っていた中でスヌーピーと出会えて嬉しく思います。本文ではまず神を信じ、そして人生に意味と希望を与えてくれるとあったので安心しました。そういうことが言われています。あと交通事故で兄を亡くした悲惨な出来事の中でも、でもあのスヌーピーの踊り回る姿というものに救いを見出したお話です。種まきの例えについて教会で施された解説にも私たちは感謝したいと思います。私たちが主の御言葉を熱心に聞き、良い畑となって豊かな実りを主に捧げることは私たちの祈りでもあるからです。しかしまた人生の中で失敗を繰り返してきた私たちにくじけることなく、そうした失敗はたかだか一つ一つ分に過ぎないこと、そして大多数の働きはまた命は必ず良い祈りをもたらしてくださるという信頼を神に寄せながら生きることも、なんと素晴らしい御言葉ではないでしょうか。天国とはそういう失敗にもかかわらず神に信頼を寄せて生き続ける人々の交わりであるからです。イエスは今日もそのような人々を交わりに招き入れようとしていることを明記したいと思います。そのように開かれた教会であるように、主は私たちを優しく励ましておられます。本日は復活後第4シーズンの礼拝です。歌えカンターテという題の通り、この後ご一緒に主の復活の喜びを賛美歌で捧げたいと思います。ユダヤ教の安息日は土曜日でした。それを教会は日曜日に変えたのです。それは毎日曜が主の復活を覚え、その恵みに預かる記念日であるからです。一粒一粒の失敗を乗り越えて、主の縄目から解き放され、復活の希望に私たちが生きるためでした。今日もその恵みを覚え、共に預かりたく祈りを伝えたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神さん、あなたを信じる信仰をどのような中にあっても、どうか私たちが持ち続けることができますようにお守りください。人生の荒波に揉まれて方向を見失い、力も尽きてしまうほどの中に置かれていても、種まく農夫の例えを介して、主がお教えくださったように、からし種一粒のように小さく、かわやい存在であり、また心であっても、 あなたへの信頼を固く保ち、また達し得た成果がどんな小さくあっても、あなたからいただいたものとして感謝と喜びを捧げつつ日々歩むことを得させてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒にお立ちになれる方はお立ちくださって、賛美歌の183番、信仰告白の賛美歌です。